生を問う一般質問をお伝えします。一般質問は20人の議員により4日間にわたって行われました。教育現場における AI 活用や健康保険証の在り方、新視聴者整備など広範囲な市政課題について質問がありました。はじめは声優会小笠原秀夫議員の質問です。岩銀スタジアムの整備。質問、岩手グルージャ盛岡の J1 昇格に向けスタジアムの整備が必要ですが所見は。答弁、上位リーグを目指し活躍することは地域の活性化などにつながるため整備は必要です。課題は改修費用の財源などであり、岩手県や関係機関などと解決に向けた検討が必要です。教育現場での AI の活用。質問、教育現場での AI の活用を積極的に推進するべきですが、所見は。答弁、5年度から市内小中学校で AI 型ドリルを導入しました。公表が予定されている国のガイドラインなども踏まえ、チャット GPT などの生成 AI の活用のあり方を検討します。用語解説です。生成 AI。コンピューターの性能が向上し、機械であるコンピューターが学ぶことが可能になったことにより、出された質問に従い、文章、画像、音声などの新しいデータを生成することができるシステムを言います。文部科学省ホームページより作成。この他の質問、岩手ビッグブルズへの支援、ラーケーションの導入、声優会小笠原秀夫議員の質問でした。次は創成会大畑昌司議員の質問です。安全安心な街づくり。質問、犯罪被害者等支援条例の制定のめどと現時点での進捗状況は。答弁、6年4月の条例施行を目指し、学識経験者などで構成する第1回盛岡市犯罪被害者等支援の在り方検討委員会を6月下旬に開催し、支援の在り方や条例案について検討します。児童センターの環境整備。質問、修繕が必要な市内児童センターの現状と盛岡市の思いは。答弁、5年度予算要求時点でおよそ100箇所の要望がありました。緊急性の高いものから優先して修繕しており、利用者に不便をかけています。今後も必要な財源確保に努め、環境整備に取り組みます。この他の質問、上下水道事業の今後の方向性、発達相談支援センター同様の機関開設への所見。創成会大畑昌司議員の質問でした。続いて、無所属後藤百合子議員の質問です。公共施設等適正管理推進事業祭。質問、桂荘、山王児童センター及び山王老人福祉センターの合築にあたり、公共施設等適正管理推進事業祭を活用するメリットは。用語解説です。公共施設等適正管理推進事業祭、地方祭の一種。公共施設等総合管理計画に基づいて行う公共施設などの集約化・複合化事業や長寿命化事業、ユニバーサルデザイン化事業などであって、自治体が単独で実施する事業を対象として記載することができます。総務省ホームページより作成。答弁、事業費の 90% を事業債で賄うことができ、施設を複合化する場合は、事業債の 50% に地方交付税を充てることができる有利な財源です。盛岡市新採用職員の消防団体験入団。質問、消防団体験入団の導入経緯とその成果、4年度からの制度見直しの与える影響は。答弁、地域貢献や人材育成などを目的に平成27年度から実施。 4年度までに延べ463人が体験入団し、34人が継続入団しました。活動内容の見直しにより、体験入団者の参加促進につながりました。この他の質問、史跡盛岡城跡歴史的建造物復元の慎重な検討、女性に対する検証の実施、無所属後藤百合子議員の質問でした。代わって、政友会大石君雄議員の質問です。分煙環境整備による受動喫煙防止。質問、喫煙者と非喫煙者が共存できる分煙環境整備を行い、受動喫煙防止に取り組んでは。答弁、盛岡市関係施設は基本方針に基づき原則全面禁煙ですが、大規模イベントなど多数の人が集まる場合は民間事業者などと連携し、受動喫煙防止のための分煙施設設置を検討しています。史跡盛岡城跡保存活用計画案。質問、盛岡城再整備の長期的ビジョンを示すため、計画案の冒頭に盛岡城天守再建を大目標とするといった強いメッセージを記しては。答弁、天守を含めた歴史的建造物を可能な限り復元したいとの思いで復元整備を計画に掲げました。今後も長期的展望に立ち整備を検討します。この他の質問、盛岡三叉踊りでの喫煙所の設置、バス会社などとのバス利用促進と事業再建の取り組み、政友会大石君雄議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問です。生活保護基準の見直し。質問、国が行った生活保護基準の引き下げに対し取り消しを求める訴訟で原告勝訴の判決が多く出ています。盛岡市が国に見直しを求める考えは。答弁、生活保護基準の見直しを求める予定はありません。生活保護制度の見直しは自治体の意見を踏まえるよう全国市長会を通じ国に提言しています。おいで地域エコタウン事業。質問、地域住民は計画段階から期待をしていましたが、7年も事業が進んでいないことへの所見は。答弁、本事業は輪厚周辺の用地取得交渉が整わず着手できない状況が続いています。今後も地域住民と意見交換を重ね事業の方向性を検討し地域の活性化などを進めます。この他の質問、柳平水辺公園のトイレ使用禁止。日本共産党盛岡市議団高橋和夫議員の質問でした。次は、市政クラブ中村徹議員の質問です。北銀ボールパーク屋内練習場。質問、屋内練習場への連絡通路とトイレを土足可能にしてほしいという声が利用者から寄せられていますが、改善に向けての見解は。答弁、更衣室利用者などの安全面、衛生面を考慮して内履き利用としており、施設管理運営上難しいですが、解決方法を指定管理者と検討します。居住支援活動に対する補助制度。質問、住宅の確保に配慮が必要な高齢者などの支援を行う居住支援法人が十分な支援活動ができるよう、盛岡市の補助制度を新設しては。答弁、居住支援法人から話を聞き、実態を把握した上で、国の補助制度の動向などを踏まえ、必要な補助制度を検討します。この他の質問、地域公共交通の活性化・再生化、道路橋梁の点検方法と今後の新技術導入、市政クラブ中村徹議員の質問でした。続いて、政友会田山俊悦議員の質問です。逃走害対策への支援。質問、 闘争害が発生し、森岡りんごへの被害が出ています。農家が希望を持ってりんご栽培ができるよう、岩手県などと協議し支援すべきでは。答弁、調査や情報収集を行うとともに、農家が意欲を持ってりんご生産ができるよう、関係団体と連携を図りながら適切な支援を検討します。市街化調整区域内での産業。質問、市街化調整区域内の農地を生かしながら、他の産業も生かせる取り組みを検討すべきでは。答弁、農業振興地域としての土地利用保全の観点から、農業施策と連携した開発許可制度の弾力的な運用を考える必要があり、地域の実情を踏まえた土地利用の方向性を探っていきます。この他の質問、新規就農者の養成とその支援、公共交通、路線バスの利用確保策、空き家の相談数、政友会、田山俊悦議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団、三田村亜美子議員の質問です。スクールアシスタントの配置、質問、発達に特性を持つ子どもの支援を行うスクールアシスタントの配置希望に対応できていませんが、盛岡市の認識と増員などへの対応は。答弁、5年度は小中学校に68人配置し、学びの環境づくりに成果を上げました。増員や勤務時間の延長は重要であり、引き続き要望に対応します。発達支援保育事業。質問、医師の診断により支援が必要な子どもを保育する保育所に補助金を支給していますが、医療機関受診まで長期間かかるため、乳幼児総合審査の結果を活用するなど、柔軟に対応しては。答弁、事業対象の適否を審議する盛岡市発達支援保育入所審査会委員の意見などを聞き検討します。この他の質問、教員・保育士への現場支援の整備、焼却炉建設の保留と優先課題、日本共産党盛岡市議団三田村亜美子議員の質問でした。今度は政友会工藤健一議員の質問です。盛岡市少年指導員制度。質問、盛岡市少年指導員は子ども会活動の充実など地域や教育現場での重要な役割が期待されていますが、学校などへの周知方法や活動状況は。答弁、子ども会ハンドブックなどで周知しています。指導員は子ども会などで野外活動の指導などを行い、子どもたちの活動を支援しています。丘公園の活用。質問、自然公園として丘公園を多くの市民が利用できるようになれば、松園地域の住宅団地再生事業の目玉になると考えますが、所見は。答弁、松園リボンプロジェクト研究会で活用方法などを検討しており、地域再生の観点からも多くの人の利用に向け、地域と一緒に取り組みます。この他の質問、ゴミ焼却施設の整備スケジュールと、現クリーンセンターの閉鎖及び解体計画。政友会、工藤健一議員の質問でした。次は、公明党伊達考子議員の質問です。産後ドゥーラを活用した支援。質問、産後ドゥーラを活用した産後ケア支援事業を立ち上げるべきと考えますが、所見は。用語解説です。産後ドゥーラ、産前産後を支えるための知識・技術を取得し、一般社団法人ドゥーラ協会の認定を受けた産前産後ケアの専門家のことです。母親の心身の安定と産後の身体の回復、赤ちゃんの育児や新しい生活へのスムーズな導入を目的に、母親の気持ちに寄り添ったサポートを行います。一般社団法人ドゥーラ協会ホームページより作成。答弁、既存の産後ケア事業などを通じてニーズの把握に努めるとともに、 サンゴドゥーラの要請を含め、費用対効果などを検討しながら、事業としての実現可能性について研究します。期日前投票所の現状と取り組み、質問、商業施設での期日前投票所の投票期間や投票時間の延長の要望がありますが、現状と今後は、答弁、投票期間は告示日の翌日から投票日の前日まで、投票時間は午後8時までとしています。投票時間の延長は受付体制などの課題があり難しいですが、今後も投票環境の向上に努めます。この他の質問、盛岡市スクールソーシャルワーカー、投票所入場券への音声コード導入、公明党伊達公子議員の質問でした。続いて、日本共産党盛岡市議団、神戸真也議員の質問です。子どもの医療費完全無償化。質問、高校生などまでの医療費の完全無償化について、国の動向を待たずに進めるべきでは。答弁、子どもの医療費助成は、盛岡市の総合計画などで、今後も充実を図っていくべき事業として位置づけており、子育て施策全体の中で優先度を判断し進めていきます。国民健康保険税、質問、日本共産党盛岡市議団などが行った市民アンケートでは、国民健康保険税が高すぎるなどの意見が 71.7% でしたが、所見は、答弁、寄せられた意見からは、国民健康保険税の負担に苦労している現状が伺えます。貴重な市民の声として参考にします。この他の質問、国への核兵器禁止条約参加要請、第一子の保育料無償化、復職費の無償化、日本共産党盛岡市議団、神戸真也議員の質問でした。代わって、日本共産党盛岡市議団、庄司春次議員の質問です。マイナンバーカードと健康保険証。質問、マイナ保険証は保険資格の確認時のトラブルが多数報告されているほか、障害者など最も弱い立場にある人々を取り残す制度であることから、現行の保険証を残すべきでは。答弁、国がマイナンバーに関連する既存データなどを総点検することから状況を注視します。盛岡市障害者差別解消条例の制定。質問、障害者差別解消法施行に伴い、法の理念を地域の実情に合わせ具体化する条例の制定が全国で行われていますが、盛岡市でも条例制定しては。答弁、岩手県の条例に基づき、障害者差別の解消に取り組んでいます。盛岡市条例の制定は検討していませんが、今後も実効性ある取り組みを検討します。この他の質問、幅地区の盛土、盛岡市営野球場跡地、盛岡城跡公園の施設整備、日本共産党盛岡市議団、庄司春次議員の質問でした。今度は日本共産党盛岡市議団、鈴木勉議員の質問です。物価高騰から市民生活を守る対策。質問、盛岡市ではこれまでも物価高騰対策を行ってきましたが、社会的立場や年代を問わずにより幅広い支援を行う必要がありますが、所見は。答弁、物価高騰は多くの市民の生活に影響を与えていることから、優先度を見極めた支援策を検討するとともに、国に対し財政支援を要望します。小学校給食費の無償化。質問、物価高騰から家計を守るため、全国的に給食費の無償化が進んでいます。盛岡市も小学校給食費から無償化の一歩を踏み出すべきと考えますが、所見は。答弁、給食費無償化には継続的に多額の財源を確保する必要があり、引き続き国に要望します。この他の質問、 クラスターの危険性が高い施設への新型コロナウイルス検査キットの継続配布。日本共産党盛岡市議団鈴木勉議員の質問でした。次は市政クラブ竹花聖子議員の質問です。自転車利用者のヘルメット着用。質問、盛岡市では市民の自転車利用時のヘルメット着用の呼びかけをどのように行っていますか。答弁、警察などと合同で街頭での啓発を行っているほか、盛岡市ホームページや広報盛岡自転車販売店などを通じたチラシ配布や中学生への交通安全教室などで着用を呼びかけています。学校給食での有機栽培野菜の利用。質問、学校給食の食材における有機栽培された野菜の利用状況は。答弁、盛岡市学校給食センターでは有機栽培のジャガイモを利用した献立を5年4月と5月に各7回提供しました。今後も各調理場に有機栽培された食材の情報提供を行い、活用に取り組みます。この他の質問、ヤングケアラーの支援、教職員の多忙化解消に向けた取り組み、市政クラブ竹花聖子議員の質問でした。続いて市政クラブ伊勢志穂議員の質問です。多頭飼育崩壊と福祉的な支援。質問、多頭飼育崩壊には飼い主の孤立など社会的要因の影響もあり、福祉的な支援が必要ですが、今後の対応は。答弁、国のガイドラインを参考に支援体制の強化を検討しています。関係機関などと連携して飼い主を支援し、多頭飼育崩壊の防止につなげます。 NPO 法人などとの市民共同。質問、市民共同を推進するため、NPO 法人や市民団体と定期的な意見交換が必要と考えますが、所見は。答弁、NPO 法人などは、まちづくりの一翼を担う重要な存在であり、市政発展のために連携強化が必要であることから、開催を検討します。この他の質問、指定管理料における人件費のベースアップ。校内教育支援センターの設置。市政クラブ伊勢志穂議員の質問でした。代わって創成会豊村哲也議員の質問です。新市庁舎整備基本構想。質問、新市庁舎の整備エリア選定を含む基本構想の決定には議会の議決が必要では。答弁、地方自治法第4条の規定により、市庁舎の位置決定には条例案を提出し、盛岡市議会の同意を得る必要がありますが、基本構想の整備エリア選定は条例案を提出する前段階の手続きです。盛岡市人口ビジョンに沿った都市政策。質問、盛岡市の人口が減少する中、地域によって大きな増減が生じていますが、都市政策の今後は。答弁、都市機能などの維持にはコンパクトな市街地形成などが必要です。盛岡市立地適正化計画に基づき、持続可能な都市形成を図りながら、地域の実情を踏まえたまちづくりを進めます。この他の質問、啓防活動時留意地域への対応、世界の新型コロナワクチン接種状況。創成会豊村哲也議員の質問でした。今度は市政クラブ野中康議員の質問です。交差点への信号機設置。質問、通学路合同点検では朝霞市1丁目の交差点は交通量が多く危険との結果が出ています。信号機設置を警察署に要望してほしいですが、所見は。答弁、信号機設置は警察署が国の指針に基づき緊急度などを勘案し判断しています。住民の安全確保のため引き続き要望していきます。合理的配慮への助成制度。質問、 民間事業者が障害のある方への合理的配慮に積極的に取り組むための後押しとして、市の助成制度の創設が必要ですが、所見は。答弁、障害者差別解消法は、事業者に過度な負担や環境整備を義務化しているものではありませんが、他都市の事例なども参考に調査研究を行います。この他の質問、通学路への自転車ゾーンの設置状況、市政クラブ野中康議員の質問でした。次は、創成会金平貴信議員の質問です。盛岡南地区物流拠点整備事業。質問、盛岡南地区物流拠点整備事業の5年度の取り組み状況と今後の予定は。答弁、5年6月に地権者を対象とした開発事業者の公募について説明会を開催しました。8月中に公募を開始し、12月に事業者を決定します。決定後は土地利用変更手続きに向けて取り組みます。地元関係者との情報共有。質問、盛岡南地区物流拠点整備事業について、地元関係者との情報共有の取り組みは。答弁、開発事業者決定後に事業者と合同で説明会を開催し、計画整備内容を地元関係者に説明するほか、定期的に事業の進捗状況の情報提供を行い、地元関係者の要望を聞く機会を設けます。創成会金平貴信議員の質問でした。続いて、公明党太田隆司議員の質問です。狭い道路での救急搬送。質問、救急要請のあった現場までの経路に救急車が進入できない狭い道路がある場合の搬送体制は。答弁、指令センターが救急隊へ情報提供するほか、消防ポンプ自動車を同時に派遣し、増員した出動隊員によって救急車まで搬送しています。使用済み紙おむつの回収。質問、外出先で交換した乳幼児の使用済み紙おむつを回収しない施設が多いですが、盛岡市の施設では利用者の使用済み紙おむつを回収しては。答弁、盛岡市の施設を利用した保護者の負担軽減のため、施設管理者などと協議し、課題などを整理した上で方向性を検討し対応します。この他の質問、通学路の交通安全確認、傷病者搬送対策、盛岡市施設のおむつ交換台の設置状況。公明党太田隆司議員の質問でした。続いて、公明党池野直友議員の質問です。有害鳥獣被害の状況。質問、近年多くの動物が身近な場所に頻繁に出没していますが、有害鳥獣による被害状況は。答弁、農作物被害総額は年々増加しており、4年度は4730万円で、特にリンゴの被害が大きいです。生活環境被害としては、ハクビシンやタヌキが天井裏に糞をするなどの被害が発生しています。盛岡高屋アリーナの改修。質問、岩手ビッグブルズが B2 リーグに昇格しましたが、今後 B1 リーグへ昇格するために盛岡高屋アリーナに求められる改修は。答弁、B2 基準の3000席以上の入場可能数を B1 基準の5000席以上に増設する必要があるほか、大型映像設備などの設置が望ましいとされます。この他の質問、有害鳥獣対策の今後の方向性、岩銀スタジアムの改修。公明党池野直友議員の質問でした。以上、市政を問う一般質問をお伝えしました。